皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今日ね2時から小林製薬のね記者会見が行われていて見てたんですけど、まあ結局ようわからんと、蓋然性が強いというだけでね。でもね、僕はねやっぱりこの制度そのもの、つまり機能性表示食品、メーカーが届け出すれば表示して売ることができるわけじゃないですか。知らない人はね、僕もそうだったんだけど、正直言ってね、なんか国が後ろにいてくれるような感じがしてね、制度設計そのものも考え直す必要があるのかなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
管理職マネージャー必読。パーソルイノベーションでリスキリングキャンプの事業責任者を務める柿内秀夫氏初の著書が発売。法人向けリスキリングで多数の実績を持っているからこそのノウハウをまとめた、組織やチームの成長を促進させるリーダーのための一冊です。リスキリングが最強チームを作る、書店やアマゾンで3月22日より発売。詳しくはパーソルイノベーションのウェブサイトをチェック。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。岸田総理大臣は2024年度予算の成立後に記者会見し、2025年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させる、デフレ完全脱却へ30年ぶりのチャンスをつかみ取り後戻りさせない、私の政権の存在意義はそこにあると表明しました。
僕はね、これ聞いてびっくりしましたよ。経済ってね、実は明日、例えばですよ、ニューヨークの株が大きく下がったりするリスクがあるわけじゃないですか。過去にそういうこともあったんでね。政治は一瞬先が闇だって言われるけど、経済だって一瞬先は闇なんですよ、実は。にもかかわらずね、総理大臣が2025年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させるって、ありえないなと、この発言はとね。今日のポイントの1に関連するんで、そこでも述べますけれども、ちょっと安請け合いかなという気がします。
日銀が発表した今月18日から19日の金融政策決定会合の主な意見で、 2% 物価目標の持続的安定的実現が見通せる状況に至ったとの声が相次いだことが分かりました。日銀はこの会合でマイナス金利政策を含む大規模緩和を解除しました。一方、円相場は大幅に下げ、1ドル152円に迫る34年ぶりの安値をつけました。財務省と金融庁、日銀は国際金融資本市場に関する情報交換会合を開き、対策を協議しました。
大規模緩和を解除しましたっていうと、なんか引き締めに向かうような気がするじゃないですか。違うんですよ。大規模超金融緩和を一部修正して小規模緩和にしましたっていうのが当たってるね。だから円が安いわけですよ。まあ、この問題はですね、1のポイントのところでまた取り上げます。
国連安全保障理事会は、日本や韓国を含む非常任理事国10カ国が共同提案したパレスチナ自治区ガザにおけるラマダン、イスラム教の断食月の期間中の即時停戦を求める決議を、中国、ロシア、イギリスなど14カ国の賛成で採択しました。アメリカは拒否権を行使せず投票を棄権しました。
アメリカもですね、さすがにイスラエルにお灸据えなきゃいかんというふうに思い始めたんでしょう。だってもうガザではですね、飢饉が始まりつつあるって WHO が発表してるわけですね。 飢饉っていうのは改めて言うまでもなく食べるものがなくて人々が苦しみ飢えるということで、それによって死者が起きるということだから、まあ看過できないという状況になってきているということだと思います。だからイスラエルが追い込まれつつあると、国際的にはね。
ロシアの首都モスクワ郊外のコンサートホールで銃乱射事件が発生し、これまでに143人が死亡しました。過激派組織イスラム国が犯行声明を出しました。ロシア連邦捜査委員会はウクライナ国境に近い西部ブリャンスク州で拘束されたタジキスタン国籍の実行犯4人を起訴しました。
まだいろいろわからないことがいっぱいあるんですよ。4人は何のためにというね、まあ、テロってのは大体神にね身を捧げるとか理由があるわけじゃないですか。今回はね、大量のお金を提示されたのでやったというふうに犯人たちは言ってるらしいんですよ。じゃあそのお金はどっから出てきたのかね。タジキスタン出身のロシア在住の4人がやったということまで分かっていて、案の定ですね、モスクワはウクライナがやったというふうに結びつけて国民の反ウクライナ感情を高めたいというふうに思ってるんでしょうが、もうちょっと真相が分かるのには時間がかかるかもしれないですね。
中国の習近平国家主席は訪中したアメリカ経済界の関係者に対し、中国経済は健全で持続可能だ、発展の前途は明るく我々には自信があると表明し、アメリカ企業による対中投資の拡大や中国の広域経済圏構想一帯一路への参加を呼びかけました。
これはポイントの3のところでね、やや短く取り上げたいなというふうに思います。
経済産業省は2035年頃をめどに官民で次世代の国産旅客機の開発を進めると表明しました。三菱重工業が撤退した MSJ、 三菱スペースジェットの反省を踏まえ、一社ではなく複数社による開発を促します。経済産業省は研究費用のほか技術の企画作りや部材の安定調達などを幅広く支援します。
僕はね、はっきり言ってね、このニュース見てもう騙されないぞと思いながら読みました。ポイントの2で取り上げます。
小林製薬が製造販売した紅麹原料を含む機能性表示食品を摂取した消費者に大規模な健康被害が発生していたことが判明し、これまでに5人が死亡し93人が入院しました。小林製薬は紅麹関連商品5製品を自主回収するとともに使用中止を呼びかけています。
今日記者会見聞いててね、2番目の質問は中国の記者からだったんですね。今回の事件で小林製薬の中でインサイダー取引はなかったのかっていうね、質問だったんですよ。興味深いなと思ってね。確かにね、小林製薬の株価は7000に近いところにあったのがドスンと5000割るところまで落ちてるんで、日本の国内で起きた事件なんだけど、小林製薬ってのはもちろん中国も台湾も含めて製品がネットで売られたりしてますからね。あと訪日客が買っていくっていう例もある、非常に興味深かったですね。
JR 東海はリニア中央新幹線の東京品川名古屋間について最も早くて2027年としている開業目標を断念する方針を明らかにしました。トンネル掘削による川の水量減少などを懸念する静岡県が県内の区間の工事に反対しており、着工のめどが立たず早期開業は困難と判断しました。
この発表でまたいろいろ議論が起きるんでしょうね。で、私は別にどっちかの見方をしているというわけではないんですけれども、やっぱり東京の名古屋の間がね、非常に短い時間で結ばれるっていうのは人類のトライとして素晴らしいなと思っているので、なんとかこの苦境をね乗り越えて新しくできるねリニア新幹線に私も早く乗りたいなというふうに思っています。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは円安が続いています。一時152円に迫る場面もありました。
さっきも言いましたけどね、なぜ円が安いかっていうのは、これは当局が言うように、投機ではありません。投機ではないんですよね、はい。つまり、今読んでもらったニュースによれば、大規模緩和の一部が修正されて、僕はこういう言い方しますよ。一部が修正されて、それでもまだかなりの緩和状態ですっていう状態が日本なんですよ。
はい、
つまり、金利上がったって 0.0 から 0.1% って言うんでしょ？で、0.25% への引き上げがいつになるかわからない。最も早くても7月と言ってるわけなので、もう緩和状態には変わらないわけですよね。
はい、
で、一方でアメリカの金利がどうも思ったほど順調には下がってこないかもしれないという考え方が強いし、もしかしたら上昇しちゃうかもしれないと。アメリカの長期金利のね、10年債の動きを見ているとどうなってるかというと、やっぱりね、4% はなかなか切らないんですよ。切ってもまた上がってくる。切っても上がってくる。まあ 4.5 まではいかないんだけど、ということはね、金利差どのくらいあるかって言ったら、もう明らかに 3% 以上あるわけですよ。3% ある金利差ってのはどういうことかっていうとね、日本にお金置いとくよりも、外貨建て、ドルでもポンドでもユーロでもいいんですけども、それの方が金利がつくってことじゃないですか、
はい。
で、この番組で何回も言ってるけどね、預金の金利というのは土日も働いてくれるわけですよ。株式市場は土日やってないけどね。と、何が起きるかっていうと、やっぱり日本の金利がこれからもどんどん上がって、まず 0.25 になり、0.50 になり、0.75 になり、1になる。一体いつなんだって考えたらですね。それほとんど無理ですよ。日本の過去十何年間、まあ20年ぐらい見てもいいんだけれども、やっぱ日本の政策金利はね、はい、0.5% からさらに上を目指せるような状態になったことは一度もないんですよ。しかも今の日本の人口動態ってのは減少傾向にあるわけじゃないですか。そうするとね、発射台がどうだったかというのは議論のあるところです。77円ぐらいだったね、ドル円がね、今150円になってるわけなんで、それはまあちょっと行き過ぎじゃないのと円安がという議論は多分あると思います。発射台議論がね。でも、現状はこのレベルですよと。でも、金利差は依然として 3% 以上ありますよという状況だと、放っておけば、ファンダメンタルズに従って、お金っていうのは海外に流れがちになるわけです。それを指し示すようにね、ドルだけに対してではなくて、ポンドとかね、ユーロとか、最近一番目立つのはね、スイスフランに対しても円がものすごい安いんですよね。1スイスフランで買える円がものすごく大きくなってきている。ちょっと今私手元の端末で見てみるんです。スイス円ってのはですね、今167円なんですよ。で、スイスと円ってのはずっと昔から低金利通貨と言われてきたわけじゃないですか。この2年を見てみても、去年の3月のスイス円のレートっていうのは、去年はね、120いくらですよね。それは今167円80銭まで来てるっていうことはですね、当然ですねということですよね。金利が低いわけだから。介入するかしないかっていうことに議論が集まってるじゃないですか。はい、152円になったらとかね。いや、そんなレベル決めてやんのかい、そんなものと。僕はありえないなと思ってるんだけど。で、一回ね、この前、介入かもしれないというものでね、ドスンと上がったことがありますね。147円とか、そこら辺まで行ったじゃないですか。あっという間にね、戻っちゃいましたよね。だから、それと同じことになると思うんですよ。だから私は、日本の通貨当局がね、投機的な、投機的なっていう単語使うときに、分かってんの？その言葉の意味と。思うわけですね。投機的じゃないですよ。だってお金持ってる人は金利が高い方がいいに決まってるわけだから、
はい。
だからね、もしかしたら介入があるかもしれない、介入があるかもしれないって盛んに言われるけど、円が150円からドスンと145円に落ちないのはね、それもう実際にお金を動かしてる人は深刻だから。ね、145円になったらじゃあドル買おうかと思ってる人もいるかもしれないけど、待ったって待ったって来ないわけだから、
はい。
ただね、ちょっと時間を置いて介入する可能性はあります。だってこれだけ言ってんだからなんかしないと信頼性がね担保できないというところがあるんで、
はい、
でももしその場合ね、例えば日銀が 0.25 まで金利上げますみたいな示唆をしなければ、
はい、
だって示唆は全部ね、今回ゼロ金利解除しましたけどまだ低いままですよってずっと誰も言ってるわけですよ、日銀関係者は、はい、上田さんもそうだしね、他の審議員の方もそうだし、審議員の中で高と言われてる人もそう言ってるわけだから、それで円が下がったら、その人がね、いや、利上げしないなんて言ってませんよ、みたいなことね、言ってね、あれはちょっと無理筋だな、と僕は思いましたね。だから、メンツがあるから、介入はして、それはやっぱりベストタイミングを狙うんだと思います。効果的じゃないとね。 でもみんな忘れた頃やろうと思います。数日以内にはあんまりやらないんじゃないかなと。またはね、やるとしたら週末にやってね、見せつけて、時系列的には3日間、円が高い状態になりましたというところで示すというね。今日のニューヨークあたりはもしかしたらあるかもしれない。かもですよ。で、みんながちょっと油断して、もう一回153円とか4円トライしようかと。いう段階になってドスンと落とされると。で、それでも言っても146円かな。相当真剣にやらないとね。で、真剣にやったらどういうことになるかというと、ドルを買いたい人は、ラッキーと思ってですね、買うに決まってるわけですよ。だからそういう意味ではですね、私はドル円は145から154ぐらいの間のレンジであると。まあ、それをレンジって言うとですね、少し円高になったら円高って騒いで、少し円安になったら円安って騒ぐメディアの方々には失礼なんだけど、そのレンジかなと。まあそうすると、基調的にお金を動かしている人たちにとっては、日本の金利はね、どう考えたってそんなに上がらないよねという状況があるわけだし、ただね、こういう可能性はあります。例えば、ニューヨークの株がね、今 SP とダウが高値更新している段階なんですけれども、はい、何らかの形でドスンと落ちた時には、今度はアメリカが利下げを急がざるを得なくなるので、その時は円が高くなる可能性があるなというふうに見てますね。
次は経済産業省が2035年頃をめどに官民で次世代の国産旅客機の開発を進めると表明しました。
そうですかっていう感じですよね。はい、あ、そうですか。
はい。
今度は間違いなくやってくださいよと思いますよね。で、僕はね、MRJ、当時、三菱リージョナルジェットという構想が浮かんで、で、しばらくしてね、その時 BS のテレビ東京の番組、7チャンネルかな ?BS の7チャンネルの科学番組やっていて、取材に行ったんですよ。名古屋のね、三菱重工業の工場まで行って。で、その時にはもう機体のモデルまでできていて、座席に座らせたりしてもらってね、もう応援団長をね、辞任ですよ。辞任してたんですよね。で、にもかかわらず、まあ、いろいろなことがあってね、はい、飛行機の名前は変わる、従業員もアメリカ人中心にしてみる、いろいろな噂があって、要するにアメリカ人の航空技術者のね、食い物になってんじゃないかとこう言われてね、つまり、アメリカの認証を得なければ飛べないので、で、国際線就航を目指したわけじゃないですか。で、ANA もね、JAL もね、予約入れていたから、いつか飛ぶだろうと思ってたら、最後はね、三菱重工さんが諦めましたとこう言ってね、でも僕はね、にもかかわらず三菱重工ね、そんなに経営に打撃になってるわけじゃないので、でかい会社なんだなと思ってね。でね、まあ今回、企業連合でね、
はい、
新しく。
複数社でということですよね。
複数社でって、まあ複数の中身がわかんないので、でもね、今度こそやるんだったらね、成功してほしいし、
はい、
まあ三菱さんも入るんでしょう。でもね、より集まりの企業ってね、大体あんまりうまくいかないんですよ。主導権争いが起きるから。
ああ、そうですね。
半導体もそうでしょ、はい、何社かが合体してとか言って今ね、あちこちでできてやってるんだけど、そんなに華々しい成果は出てないよね。つまりね、合体っていうのは何が悪いかというと、主導権が誰にあるかわからなくて、トップが変わっただけでガラッと方針が変わっちゃうんですよね。僕はね、日本のその航空機産業、まあそういう産業があるかどうかは別としてね、やっぱりホンダさんが傑出しているなというふうに思います。
はい、
ホンダさんのね、ジェット機この前お台場で乗せてもらいました。まあ飛行したわけじゃないですよ。座席に座っただけなんだけど、ね、やっぱりね、コンパクトで日本的な機体をしているし、ホンダさんらしい飛行機作ってるんですよね。いっそのことホンダにやってみたらどうだと、国がね、資金出してね、そういうことも考えるんだけど、私が期待するのはね、MRJ 作ろうって言った時にはね、経済産業省、その前身の省なんかがね、やっぱり、あらゆる産業分野をカバーしてる日本に、航空機産業がないのはおかしいんじゃないのというね、
はい、
あとは、YS11 のね、リベンジもあって、一緒にやろうと盛り上がってやったんだと思います。でもまあ、見事に跳ね返されたっていう経験があるので、それを活かしながらですね、ボーイングの惨状を見ててもね、トップが辞めたじゃないですか、ボーイングってのはね、そういう状況なので、世界の航空機需要がね、非常に高いと思うんですよ。だって、日本に来てるインバウンドもそうだし、この前インドネシアにね、行って、もう来てる外国人も全部そうだ、みんな飛行機で飛んでくるわけだから、船でね、移動する人は少ないわけなので、航空機需要っていうのは非常に強いと思うんで、そういう面からですね、トライする価値はある。
はい。
ただ、MRJ の失敗を繰り返さないようにことを進めてほしいし、 指揮する人が非常に重要だと思いますね。やっぱりアメリカのその免許制度がどうなっているか、どうやったら通過できるかっていうところをね。だからボーイングがちょっと落ちてきたのはね、あんまりいい意味ではないんだけど、チャンスだと思うので頑張ってほしいなというふうに思いますよね。
続いては中国の習近平国家主席が訪中したアメリカ経済界の関係者に対して対中投資を呼びかけました。
ちょっと驚きですよね。習近平さんってのはあんまり外へ出てこないし、経済の人たちとはあんまりね、よっぽど下からこれは必ず出てくださいよって言われなきゃ出てかないタイプなのに、はい、やっぱり推し量るとね、苦しいんだと思います。経済運営がね、失業率、若者、
はい、
この前カリオさんがね、記者協会で講演会してるのが YouTube に流れていてね、だいたいこの番組でカバーしたことしか言ってなかったんですけれども、失業率非常に高いという話をされていてですね、やっぱり海外から資本技術を呼んでこないと中国経済が活性化しないっていうことは、さすがの習近平さんでも分かってきたのかなと。で、やっぱり面白いのはね、アメリカ政府にはものすごく中国が反発してるんだけれども、アメリカの企業が持つ資本と技術にはね、やっぱり悪い言葉で言えばよだれ流してね、来てくれないかなと思っているっていうことですよね。で、それは日本と中国との関係もそうですよということですね。で、多分ね、アメリカの経済界の人たちは日本の経済界の人たちと同じように、やっぱり懸念を正直に述べたと思います。国家安全をね、優先する法律があって、アメリカの企業のビジネスマンでも日本の企業のビジネスマンでもスパイ容疑で捕まってね、何ヶ月も拘束されるっていうね、最初だって連絡が取れなくなってね、もう数ヶ月経ってから、いや実は拘束してますってね、それはないでしょうと、これこれこういう理由で拘束しましたって言わなきゃいけないですよね。で、僕が注目しているのはこういうことですよね。つまり経済を推進したい李強さんなんかは、要するに経済を振興させないと、もともとあんまり存在意義がなくなっちゃった人なんだけど、全人代の後に記者会見もできなくてね、まあ要するに経済を統括している部分はあまりにも数字が悪いんで、よくしなきゃいけないと焦っている。でも習近平さんは非常に自分の身の安泰ということを図ってですね、スパイなんか許さんということで、狭間で今揺れてるわけですよ、中国っていうのはね、
はい、
だから習近平さんが出てきたっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり経済ちょっと政策の中に入れなきゃいけないなっていうんで出てきたんだと思うんです。でもね、これは日本やアメリカのビジネスマンからしてみれば、企業にしてみれば、本当にそうなのってね、疑いたくなりますよね。
そうですよね。
僕が経営者だってそうなんで、いや、うちの社員捕まったら困るよね、と。だから、私は実際の例として、習近平さんが、例えば2年とか3年というようなね、時間の枠組みの中で、日米のビジネスマンを捕まえなかったと、逮捕しなかったというような事実が、積み重ならなければダメだと思うんですよ。で、そんなこと言うわけないので、中国はね。で、そうすると、それは時間がかかるということですよね。
はい、
つまり、習近平さんがアメリカのビジネスマンの前に出てきて、健全で持続可能だと、発展の前途は明るく、我々には自信があるって。自信があるって何の自信だと。ね、いうことですよね。だから、私は習近平さんがこういう呼びかけをしてもね、すぐには日米のビジネスマンは、または企業はね、それに抗しないだろうというふうに思いますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
まあ私はね、ちょっとね、今ショックなことがいくつかありましてですね。
何でしょう？
それがね、NHK 嫌いな番組もいくつかあります。日曜日の大河ドラマとかね、大嫌いだしね、紅白歌合戦大嫌いだしね、あの朝の連ドラも嫌いなんですよ。まあ、ドラマが嫌いなので、ね。
あ、そうなんです、
ね。だけども大好きな番組もいくつかあって、
はい、
定期的にあれば必ず収録しているっていうのはですね、ヒューマニエンスっていう番組があるんですよね。科学とヒューマンを合わせた単語を題名にしている科学番組なんですけども、小田さんがね MC やってて非常に面白かった。
はい、
毎日、ほとんど終日に見てるのは国際報道2024。やっぱりこれバランスが良くて世界に目配りしてるんですよね。9時のニュースよりも10時のこの国際報道2024のがよっぽど面白い。で、3番目はね、やっぱり NHK スペシャル。時々ものすごいいい番組ありますよね。自然を扱った番組とかね。でもその中でも面白いのは未解決事件、ファイルなんとかですね。これは面白いですよ。 それに加えてブラタモリだったんですよ。
あ、私も見てました、
うん。で、ブラタモリはね、2015年に始まったって書いてありましたよね。で、ものすごく長く続いていて、特にね、知らない場所のも面白いんだけど、知ってる場所のね、ブラタモリは面白い。ね、だったら、
ね、
あ、俺自分こんなこと知らなかったな。僕は今でも記憶に残っているのは、はい、新宿のね、三丁目とか、新宿御苑に関する番組がね、非常に面白くて、というのは僕、ニューヨーク行った時にね、ある新聞社の特派員に内藤さんって言ったんですよ。
はい、
それ内藤さんって、後で聞いたらね、内藤新宿の殿様の系列の方だったんですよ、ね。
そうなんですか。
今、新宿ってみんな言うけども、あれは内藤さんの新しい宿場っていうことですよね、内藤新宿ってことは。知ってただけに、新宿御苑にもよく行くし、今トンネルになってるんだけど、その出たところにね、お水を制御するね、ところもあるじゃないですか。あそこら辺のことを知ってたつもりだったんだけど、ブラタモリ見たらですね、深い深い。それでね、僕はタモリさんが出てきた時にね、なんだこの人は九州から出てきて、チャラい人だなと思ってたんだけども、笑っていいと思って番組をフジテレビでずっとやってたらしいんだよね。
長かったですね。
一回も見たことがなかった。
あ、そうなんですか。
いや、たまに見てたかもしれないけど、意識して見たことはないんですよ。で、面白くないと思っててね。でも、昼間以外はあんまり忙しくない人だったみたいです。すっごいね、地形とか地理とかね。
石とかにも詳しいですよね。
うんちくはものすごい高い。それでね、ちょっと番組やりすぎだなと思ったらね、問いかけをして案内人がね、そうすると大体タモリさんが喋るわけですよ、はい。その通りよくご存知ですよね。それあれちょっと臭いなと思ったんだけど、まあいいやと思ってね。でもまあ NHK の中でもやっぱり将来を嘱望されるアナウンサーがついてね、ずっとこう来たんじゃないですか。
出世する番組と言われてましたね。
うん、まあだから、それがね、3月9日に突然終わっちゃうという、まあなんかあったのかな。やっぱり俺疲れたからもうやめたってタモリさんが言い出したのか知らんですよ。知らんけども、ものすごい残念だなと思って、でも過去の分についてはかなり収録してあるんだね。まあ見直してもいいなというのと、それヒューマニエンスのね、はい、小田さん、俳優のね、小田さんが MC やってて、これまで面白かったんですよ。この人間を解き明かすっていうことでね。最近面白かったのは死の選択とかいうような回があったな。これはものすごい面白かったですね。あと最近猫ってやってましたよね。で犬ってのがやってたのかな。その番組もね、今度不定期になるらしいんですよね。ブラタモリみたいな番組はね、あと松本城もよく覚えてるな。ブラタモリのね、松本城を取り上げた番組はね、面白かったですよね。名残惜しいなと。またああいう番組をね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、ブラタモリなどなどでした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は、IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェント、リスキリングキャンプを展開するパーソルイノベーションの提供でお送りしました。
水原一平が大谷さんの口座からね、送金できたのはおかしいっていう議論になってるわけですよ、はい、僕の判断からすればね、大谷翔平が銀行口座を一つしか持っていなかったなんてことはありえない。多分社会貢献用の口座については見切れないから、一平さんやってよっていうように言ってた可能性があると思ったんですよ。メインは大谷が管理してるんですよ、多分ですよ。でその点が一番今回の事件の肝なんだとね、はい、アメリカの警察からも言うなとこう言われてるんでしょうけど、私はそうだと思うし、気持ち的にはすっきりしたし、であるからして大谷翔平は今活躍してると思うんですよね。大谷翔平は絶対英語がすごく短期間で上手くなると思いましたね。これはね、いいことだというふうに思いますね、はい。というわけで、伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アトブレーベットブリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。